POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、今週は富田鈴香がお送りいたします。ますますますます。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。番組公式 X をフォローしてハッシュタグホット一息をつけて実況よろしくお願いします。前回はこのパーソナリティに新しく就任した山下遥ちゃん、はるはるが来てくれたんですけれども、今回はなんとこの新メンバーが来てくれました。自己紹介よろしくお願いします。
はい、日向坂46の新米キャプテン高橋みくにです。よろしくお願いします。
お願いします。お
ー、あ、ありがとうございます。嬉しい。
センターの曲ですけども、
はい、サビ
剣
ありがとうございます。
どうですか、新しくラジオのパーソナリティになったということで。
緊張してます。
でもこれからは一人でやることになるかもしれないですかね。
その一人しゃべり、今回は、うん、あの初回でペアってことで、うん、鈴鹿さんだしめっちゃ安心したんですけど、今後一人しゃべりが生まれるって考えたら、うん、ちょっとネガティブ出ていいですか。
でも
ネガティブ出ちゃうんですけど、
う
ん、
どうしよう、どうぞ。
本当に面白くなくて。
あ、大丈夫です。面白くない人が結構揃ってる。
そんなことない。
私含め。
いやいやいや、
結構あの、ま、面白いか、川田さんとかね、山下さん根から面白いかもしれないんですけど、はい、大丈夫、面白くない人がちゃんと2年ぐらいできてるんで。
新メンバー山下がこうぶっ飛んでる面白発言みたいなのが結構あるので、うん、それとのギャップを皆さんが感じないか。
だからこそですよね。だからこその人選ですよ。やっぱぶっ飛んでる人とその反対側にいるのはやっぱそのなんて言うんですか、面白くない人。反対側にじゃあそうなんで、私もね、
新しいキャラを見っけよ。確かに
本当にそう、うん、ここは結構新しい自分を引き出してもらえる場所だと
結構狙ってるっていうか、新しいキャラなのかな、うん、ミーパンさんの妖刀未来はこちらで生まれたんですか。
あー、そうですね。
やっぱ私も刀振ってたので意識してはいたんですよ。
妖刀ミクに。
妖刀かわかんないですけど。
聞いたことありますか、あのコーナー。ちなみに
なんか結構、うん、大暴れしてます。
大暴れしてます。私もどういう流れであのコーナーが生まれたのか本当に不思議なんですけど、
いつからか妖刀ミレーって言われるようになって、うん、で最後の避難の時にも
刀キャラがね、
気配切りしたんですけど、うん、その時にも妖刀ミレーは二刀流なんだぜって
ザンって
言ってたので、
ザンって
なんか結構浸透してきて。
確かに
ラジオから生まれたんですかね。
でもあの避難の現場だと誰もあのキャラ分かってなかった。多分ここで多分すっごい有名な方だと思うんですけど、妖刀ミレーは、
うん、え、
でもまあ新しいキャラを見つけると、刀キャラはね多分もう浸透してると思うんですよ、うん、
あ、ファンの方です
か。うん、ファンの人にもそうだし、これからね知らない方にも多分刀キャラは一番最初に多分知られると思うから、もっとなんか違うね。
そうですね、切ってみる。
妖刀しちゃう。
妖刀。
いや、
私
いきなり、
え、これ SE とかあるんですか。
おお、あ、来た。妖刀ミクに、妖刀ミクに、
妖刀ミクニの、
妖刀ミクニの登場だ。
おお、
ありがとうございました。
早
っ。
まあまあまあ
まあまあ
まあまあまあ
1回目なんで許してください。
そう、ね、頑張りました。
くさ、
頑張りました。もうやられてる。
刀で刺す、自分刺しちゃった。
自分で
自分刺しちゃった、
ね、結構もうすぐ反省するタイプ。
言わないよね。
多分、はい、あんま心強くないかもしれないですけど、それはやっぱちょっとあのホット一息メンバー多分、うん、ミーパンさん以降から、ミーパンさんと影さん以降からは心強くない子が集まってると思うので、うん、まあね、
いやいやいや、
優しいファンの方が聞いてくださってると思いますし、ただリスナーさんもね優しいと思うので、
心を強くする、
新しいキャラ見つけてきましょう。
そうです ね、放送内であれば。
そうだよ、しかも一人になったらまた変わりますよね。多分私今先輩がいるから、うん、ちょっと遠慮してるところもあると思うんですけど、この空間に一人ってなったらもうやらなきゃいけないからね。
一人やばいな。
無茶ぶりも本当に来るんで。
いつか来るんですかね。
まあでも失敗しても最悪カットしていただけるので、
うん、
生じゃないから、そこは ね、ありがたい。
もう使えなかったら存命切ってください。
そうそうそう。はい、ということで、まあ何かな、この二人のね共通点といえば、
はい、
千鳥の鬼レンチャンさんで、
はい、
一緒にねタッグで出て 200万を
ゲットしたんですよ。やった。
お金持ち。お金持ち。
お金持ちキャラで。
お金持ちキャラで。で大切にね。え、使った？
使ってないですし。
入ってるかもわかんない。
わかんない。まだね、いや見てないんですけど、うん、あったとしてもあんまり使わないタイプ。
はいはいはい。確かにそのイメージあるかも。あんまり散財しない。
はい、大きい買い物とかが
何に使うの逆に。
あでもお洋服は好きなのでお洋服に使うんですけど、ねうん、大きい買い物がとにかく怖い。やっぱ未来が不安で。
未来に虹かかってるのにね名前に
その
未来にお金かけなきゃ
なんか近い
未来がね肉金にならないと
直近の確かに、ね、なんか5年後とかそういう心配じゃなくて、うんうん、その30歳40歳とかってなった時の未来に対する不安がすごくて
未来不安未来不安ですね
やだ
真面 目, 真面目
そう
本当に真面目だと思います。しかも真面目な人って割とおちゃらけでごまかそうとするタイプ多くって、
うん、
このグループって
そう
ミクには本当におちゃらけでごまかしたりしないんですよ。
じゃじゃじゃごまかすとかじゃなくてできないんですよ
真面目をなんか悟られたくなくって真面目な人ってなんかおちゃらけでごまかすイメージあります。
悟られたくないもんですか。
ええバレてますよ。真面目って言われたら嬉しくないですよ。私は真面目はあんまり褒め言葉だと思ってない。つまんないやつだなって思われてるっていう考えちゃうタイプだったのでそれをおちゃらけでごまかそうとして
る。あなるほどね。それ悩んだ時期もありました。
おもう超えたんだね。じゃあもう確かに、ね、
開き直りですね。
もうしかもキャプテンっていうね、うん、そう新しくキャプテンにね
そうなんですよ
就任されたんですよ日向坂の、
はい、
そういう立場もあってこれからちょっと発言に気をつけなきゃいけない立場ですから。いや
でも本当にそれは副キャプテンになった時からずっと思ってて、
ね、確かにな
んかブログ一つ書くにも、うん、これどうやって捉えられるのかな、ね、みたいな
グループの総意としてね捉えられる、ね、立場ではあるからね。
やっぱ言葉ってねいろんな捉え方されちゃう時代なので、
ね、
いろいろ気をつけなきゃなとは思ってて、うんうんうんうん、慎重にはなりましたね。より一層
でもこのラジオはちょっと危ないかもしれないね。もしかして
危ない
変な発言がねちょっとしちゃう可能性もありますから
気をつけますまあでもそこは、
はい、
切ってもらえるんで。
あそうですね、
はい、本当にやばい時は
切ってもらえるんで大丈夫です、はいはい、でこれ何の話してたんですか
あの鬼レンチャンの話です
あそうでしたね。
え逆にどういう使い道になるんですか。
私は毎回貯金してますけど、
うん、
でも家の水道を直すって最初
言ってましたよね。
そう言ってたから直さなきゃいけないんだけどまだ直してないの。
えだって初めて撮ったのって何年前ですか。
3年前ぐらいですかね。2年前とか、
うん
うん、えズエーンって泣いてたのが前髪あった茶髪のロングの時期だから。
あ結構ビジュアルで分かりますよね。
分かる分かる。そうなの。毎シングル変えてるから。
ど
う2年前とかかも。
うん、それで
ゼロ一期
水道まだ直してない、
うん、直してない直さないとね。
そうですね、
うん、でも直したとて、
うん、
結構な金額になるので。
確かに
そうすごいよね。
あんまり買い物とかしないタイプですか。
いやご褒美とかにライブ終わりとか。
あご褒美をするタイプですか。
するようにしてる最近。
あ最近、
うん、去年ぐらいからし始めた。
結構あそっか車買ってるからね。
確かに
それが結構大きいか。
車大きいね。結構ねしますからね。
あわかんない。相場とかわかんない。
相場いくらだと思います。車
相場
はいちょっと気になる。やっぱ知らない人のね。
知らない人的に言うと、うん、
新車
100万円。
おお
えめっちゃ首振ってる。えそんなことないの。
まあまあまあまあまあまあ。じゃあ鬼レンチャンしたら1台買えるってことですね。
とは思ってます。買わないけど買えるんだろうなって思ってるんですけ ど,
なるほど。まあピンキリですけれども、
はい、
その何倍かはしましたね。
あジムニーさん。
ジムニーさん。
あ
ジムニーシエラ。
あジムニーシエラさん。
ジムニー、
はい、すいません。富田鈴香。
富田鈴香なんです。全部間違えてます。全部間違えてます。
鈴香
名前決めたのもこの番組なの。
へえ。
富田鈴香も
鈴香
そうそうそうそう。そっか100そうですよね。でもね、
うん、でも最近後輩とよく話すようになって、うんうん、そのライブ後のご褒美とか、うん、結構やるタイプ多いんだなって知りました。
いや多分3期から以降はみんな結構ご褒美あげるタイプそうだね。 2,3 期が割とあんまりなんか見えるものに使わないイメージあるんだよね。
そうかもです。4期生は結構大きい仕事が終わったとか、
うん、
これが欲しいっ ていうために、うん、結構それをモチベーションにとか頑張ってたりするので
自分の褒め方がよく分かってますね。だから、
そうだから学んだ方がいいかなと思って、だからその欲しいものリストを最近4期生と見せ合ったりしてます。今何が欲しいの、うんうんうん、あそういうのが欲しいんだねって、じゃあ私も探してみようかなみたいのを最近やり取りしてて、
なんか人が欲しいものを見てたら自分も欲しくなったりするもんね。
うん、あと人の買い物が好きです。
あ見てるのが、
はい、人がお金使ってるのが好きで、
あでも分かんなくもないかも。なんか いわゆる YouTube での爆買い動画みたいな、
そうです、購入品紹介でめっちゃ見ますね。
わ、はいはい、かるな。
それで多分使った気でいて満足してるんですよ ね、 多分ね、はい、
そっか。じゃあこれはもう三国のこの2連チャンでゲットした賞金でなんか買う、はい、ちょっと1個なんだ。
あえこれ募集とかできるもんですか。
あしたらしたら、
うん、あのお願いします。
うんいいじゃん。じゃあ
せっかくこんな大きいねチャンスをつかんだので鬼レンチャンっていうね、うんうん、やっぱ形に残した方がね、
そうだよ、
思い出すし。
募集しようこの番組で。すごいの来そう。でも
何を買う、うん、はい、え予算ってことですか。あえ車はなしですよ
絶対来るよね
車はちょっと免許がまずない
ので。あそっか確かに免許前に車
ちょっと買えないんで。生活が豊かになるものがいいです、
ね、あ QOL が上がるものね。
なんか衣類とかそういう類じゃない
ですか。 QOL が
クオリティオブライフが豊かになるもの、
はい、はいはいね、
はい、をぜひ募集したいですね。
なるほど。じゃあ自分の三国ちゃんの
そんな高額なものじゃなくても全然これ買ってよかった。
いや多分めっちゃ高いの来そうですよね。
マジか。
一個ねご褒美を皆さんにから募集したいと思います、はい、送ってください、 ください。そして番組からお知らせがあります。今週はスペシャルウィーク、
やった
やった。番組から恒例のプレゼントを2つご用意しています、うん、1つ目は私たち2人の可愛いサイン入りチェキを2名様に、
うん、大丈夫かな。
2つはローソンプリペイドカード1万円分を1名様に、はい可愛いチェキがもらえるよプレゼント応募の方法ですが、番組 X をフォローして一番上にあるプレゼントキャンペーンのポストをリポストするだけ、うん、応募の締め切りは来週5月2日いっぱい。ぜひフォロー&リポストお願いします。ということでオープニングはこのぐらいで、今回は初中出演の、三国ちゃんの選曲ですね。
はい、
何流すんだろう。
世界の終わりさんでさらば。初回でさらばという曲っていうことに関して突っ込まれたんですけど、私はあの朝聞くプレイリストを作ってて、もともとその中から今日選曲しようって思って一番上にあったので、えいやさらばってタイトルですけど、もう割と明るい曲なので、
ね、初週でおさらばしちゃうのかな
しないしない
さらば
まだまだいますよ。
次はお帰りを選ばないと これないですよ
でもまあしょうがない、
はい、
プレイリストにあったんでこちらにしました、はい、
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、富田鈴香と
高橋美国でお送りしています。
ここで日向坂46からお知らせです。5月21日に14枚目のシングル Love Yourself が発売となります。
イエイ、
おめでとうございます。日向坂46の皆さん
14枚目か。
はい、ということでこの楽曲は2期生から4期生が
表題曲にね、はい、表題曲参加させていただきます。
いただくんですけれども、はい、どうですか。
どうですかね。いやなんかそのキャプテンとして初みたいな言っていただくけど、
うんうん、そうだね。
あんまりその、まあ、まだ制作も序盤ってこともこの収録時点ではですけど、うんうん、制作も序盤ってこともあって、うん、あんまりその自分の立場的には変わってない印象っていうか、まあジャケット撮影とかの時に、うん、その久美さんがこうご挨拶してたけど、うん、そういうのをやるくらいであんまり実感はないかもですね。
でも確かにこれからなんだろうね、そういう実感
が。まだ1ヶ月も経ってないので、うん、正直。まあでもシングル発売っていうよりかは私はあの日向祭の方が感じました。キャプテンの卒業セレモニー久美さんがはけた後にちょっと、うん、あのお知らせ2つあったじゃないですか。
そうだね、
それをちょっと触れなきゃいけないってなって、その時に自分の言葉で喋らなきゃいけないのは、うん、こういうことがキャプテンかって思ったんですけど。
そうだね、これから。
いやあの時、うん、お知らせのモニターが私たちからは見えなかったじゃないですか、うん、で事前にスタッフさんから今日この2つお知らせしますと、うんうんうん、で言われてたけど、そのモニターに
どっちが先に出たかも分からなかったもんね。
映像見たは見たけど、その私たちの目に その実際見れてなかったから、うん、
本当にこのお知らせが流れてるのか不安になるよね。
そうなんですよ。言っちゃいけないこと言っちゃったらどうしようって思って、確かに。だけどそのお客さんのなんか、うん、おーみたいな反応が2回あったから、うんうん、あ、そろそろかなお知らせにありました通りって言ったんですけど、そこは緊張しましたね。どんなお知らせか、すみません。あ、1個目がですね、先ほどありました14枚目シングル Love Yourself のリリースなんですけど、うん、もう一つが5月の28日29日に国立代々木競技場第一体育館で新しい日向坂の姿をお見せするライブを、オーバーザレインボーっていうライブをさせていただくっていうお知らせをしましたね。
こんなね、ライブのタイトルが日向にかか、なんていうんですかね、日向祭とか日向栗とか今まではついてたんですけど、うん、そうですね、こんなオーバーザレインボーってねつくのは初めてなので、
全然予想つかないですけど、
まあでも、まあ ね、そうですね、今までの日向坂46の、うん、なんか新生とか新体制とか大きく言われますし、うん、そういうのを掲げてはいるんですけれども、日向坂の良さはね変わらないですし、
そうそう、
毎シングル全力を込めてね私たちは作っていってるので、うん、そこはもう変わらないことでありますから、うん、皆さんとね、そうそう、気持ちを新たにやっていけたらいいなと思います。はい、ということで東京都27歳男性石井マンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
みくにちゃん、ラジオパーソナリティ就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
みくにちゃんがブログやメッセージで綴る言葉選びがとても大好きなので、ラジオでみくにちゃんの声と言葉が聞けるのがこれから楽しみです。僕は2019年日向坂に改名した年に社会人になり、はい、同じ会社で7年目に突入しました。
すごい。
新年度からは役職も上がって後輩の育成にも力を入れていく日々です。ごい、私たちと本当に立場がね、うん、まさに日向坂と共に歩んできた感覚です。みくにちゃんもキャプテンとして新たな立場でのスタートかと思いますが、これから頑張りたいことや目指す理想のキャプテン像などあれば、ぜひ教えてくださいということで、頑張りたいこと、
理想のキャプテン像、頑張りたいことか、多分、うん、特にこのシングルでそのキャプテンが変わっていろいろ聞かれるんだろうなって思って自分ですっごい考えたんですけど、久美さんがもう偉大なのはもう誰が見ても分かることで、私はあんな風にはなれない、
みんなね、
それはもう割り切って、私は結構そのなんだろうな、声を上げて士気を高めるみたいなのがあんまり得意じゃなくて、
うん、そうかな、
得意じゃないんですよ。
そんなことはないと思う。
なんかあのひらがなのライブの座長やった時も、うん、まあ、エンジン基本座長が多分やるんですけど、 その時もなんかいつも久美さん声出していけますかみたいなやってくださるんですけど、 そういうタイプではなかった、まあいろいろいっぱいいっぱいだった部分もあるんですけど、うんうんうん、そういうタイプじゃなかったので、時に言わなきゃいけないこと、うんうん、みんなにあると思うんですけど、基本的にはなんか自分で言うの恥ずかしいんですけど、うん、背中で見せていくって気持ちですね。
そうだね。しかもなんか思うんだけど、
はい、
三国がこうやってキャプテンになって、うん、他のメンバーがみんな副キャプテンみたいな気持ちで、
なん
だ
ろう、
外から見える部分では三国になんか先立っていろんな言葉を紡いでもらってるけど、うん、中からはみんなが本当に副キャプテンみたいな気持ちで、その気持ちを、なんだろう、責任感がすごく強くなったなってイメージがあるから、そういった面ではそこは他のメンバーに任せていいと思うし、
うん、
そうやって逆になんか外から見える責任重大なところとかは三國にとって多分一番負担なことではあると思うし、うん、一番やらなきゃいけないことであるから、
はい、
そこを考えてやっていけば気づいたらみんな同じ気持ちになってる気がするよね。
嬉しい、うん、最近特にあの日向さんのみんなのブログとか上がってて、うんうん、私ブログ読むの好きなんですけど、うんうん、全メンバー読んでて、そこになんかそのライブの話を主にして別に私のことなんか触れなくていいじゃないですか、
うん、いやそんなこと
ないよ。だけどなんか時々こうキャプテンみくにさんなりましたみたいな、ちょっとずつ書いてくれる子とか見ると、
う
ん、
嬉しいね。
もうそれだけで私は頑張ろうって気持ちですね。
なんかなんだろう、報われた気持ちになるというかさ、うん、人ってさ言葉で伝えないと、うん、そういうのって本当になんだろう、伝わらないし、本人がどう思ってるのかとか、
う
ん、
そうですね。
だから自分がさ、例えばフォーメーションとかで立ち位置が変わった時とかに、
うん、
おめでとうとか言ってもらえるだけでさ、うん、なんか今までの頑張りが報われたなとか、身近なメンバーにそう思ってもらえてるんだなって思うことが一番力になるよね。
メンバーの言葉って刺さるなって感じる日々ですね。
本当にね、
はい、
確かに。 目指す理想のキャプテン像。
理想のキャプテン像、
例えばクミさんだとルフィとか、
いや本当船長
言ってたりね、
ルフィ
するから、なんかそういう
あ
ざっくりとした
キャプテン
像とかあったりするのかな。アニメとかよく見るもんね、
結構ね。アニメ見ます。じゃあ超イメージでいいですか、
うんうん、もちろん
私あんま見たことないんですけど、うん、ワンピース、
うん、
ゾロどうですか。
おお、ゾロまた刀だそれ刀に引っ張られてる気はするけど
なんかいや私 あんまりワンピースのアニメ自体をめっちゃ見たことがあるわけじゃないですけど、うん、なんかそのルフィほどこうほらみたいな感じで、
うん、
ついてこいみたいなタイプじゃなくて、割と口数少なめで、
うんうん、
人を
背中で見せるタイプね
だと思って。
でも勝手に三国ほらまだ1本ですよね、刀だから、あと2本増やさないと、ちょっとはたで口で持って
それマネージャーさん OK してくれるかな3本
ゾロリスペクト
でも久美ちゃんはいい意味で力抜けていた感じはあるけどね。そうですね、だでも
それがね、
本人は見せなかっただけなのかなって、私は結構なんだろうな、人の裏の裏まで読んじゃうっていうか、なんか結構その副キャプテンになって、あのいろいろ真面目なお話とかも増えたんですよ、
うん、
ツアー中とかに喋る時どんなこと考えてますかとか、みんなの前で代表してやらなきゃいけない時とか、
うん、
何も考えてないよみたいな感じでいつも言うんですけど、絶対考えてるから、どうなんだろう、本当に考えてないかな。
まあ、三国が多分めっちゃ考えるタイプだから。
考えすぎ、これは
どうなんだろうね。
絶対人間ってなんかその気丈に振る舞っててもポキって折れちゃう瞬間って絶対にあったから。
まあまあそうだね、
それを見せなかっただけできっと。
そうなのかもしれないね。
って思ったら大変だっただろうなって思います。
そうだよね、しかもその立場にならないとその気持ちってわからないから。
うん、ちょっと私もまだ勉強中ですけど、
みんなが三国らしいキャプテンをって言ってくれてるし、うん、きっとファンの皆さんもそう思ってるだろうから、またね、
違
う
ね、
うん、グループのねキャプテンを築いていただけたらと思います。
はい、
千葉県23歳男性、ブーメラン肉豆腐さん、スージ三国こんにちは。
こんにちは。
三国キャプテン就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
三国のことを可愛がっていた影山優子さんが X でハッシュタグ頑張れ三国、いけるぞ三国というタグをつけてファンとして感動しました影山さんから何かメッセージありましたか。確かに
あ
このねパーソナリティ
はもうやられてましたけども、はい、でもリハーサル中からお話こう連絡は取ってて、というか結構頻繁に連絡取ってて割と卒業されてからも月に1回は
すごい頻度
結構連絡くださるんですよ。
あ、連絡か、
はい、
会ってたんかと思って月
に1回あ、でも月1回会ってました。
え、ほんと？
ご飯連れてってください。
それはめっちゃ高い頻度だね。あんなお忙しそうなのに。
そうなんですよ。いや忙しいですけど本当になんか多分時間の使い方が上手くて、
ね、合間を縫ってくれるよね。もう、
はい、
確かに
もう向こうの方から何日とかどうみたいな提示してくださるので、私もここなら行けますみたいなスケジュール合わせてご飯行ったりとか、
うんうん、
だから副キャプテンになった時も連絡くださったし、
うん、
でなんならあのひなたん祭のデイ2はお会いできたので、最近元気とか気にかけてくださったり、うんうんうんね、あとは本番後その多分裏でデイ2も見てたんですかね、
うんうん、
その終わった時に携帯見たら連絡来てたので、うんうん、あのまあしんどくなったらいつでも連絡しといでみたいな、
うん、優しい、
私はもういつでも開けるんでみたいな感じだったので、ありがたいなって、
うんうん、
嬉しかったですね。
確かに後輩のことをすごい気にかけてくれる先輩ですかね、影さんは。そうですね、
ハッシュタグはでもびっくりしました、
うん、
私も初め知らなくて、
うんうん、
なんか影さんがでもご自身のオフショット載せてるなぐらいに見てたんですけど、うんうん、あなんか私のファンの方がすごいつぶえてる、なんだろうって思ったら影山さん発信のアカウントでやってくださってたので、うんうんうん、わざわざ
確かにカメラ買ったって言っていっぱいメンバーのこと撮ってました。
メンバーの写真いっぱい撮ってくれて、それも多分個人個人送ってくれて、
はい、
私もインスタグラムとか載せたりしましたね。
はい、
メールいっぱいありがとうございます、
新潟県34歳男性、情熱マーガレットさん、スージー三国さんこんにちは。
こんにちは。
三国さんパーソナリティ就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
この番組の半分はスタッフさんとリスナーの無茶ぶりでできているのですが、半分というかも全部ですが三国さんはあまり無茶ぶりをされているイメージがないので少し心配しています。そこで質問なのですが、我々リスナーは三国さんをほっと一息の姫として丁重に扱った方がいいですか、それともおい高橋モノマネやってみろよぐらい雑に扱っても大丈夫なのでしょうか。
え、 え、なんかどっちも嫌です。
どっちも嫌なの。
なんか
逆にどうがいい
の。え、ちょっとなんか姫扱いみたいな人生でされたことないです。そんななんか可愛い可愛いみたいな育てられたタイプじゃないので。あ、だからといってなんかいきなりモノマネしろよ。そんなことあるんですか。
そのことあるんだよね。不思
議、怖い番組だ。
怖い番組です本当に。でもそれはちょっとこの今日のあれにかかってるかもね。この今日の三国がどこまでやっていいのかっていうのをちゃんと、キャプテンだからね、みんな多分従いますよ、ここのフロアのブースの皆さん。日向坂のキャプテンに、ね、いやいや逆らったりはできないですよね。
ここでそんな権力行使しないですよ。
北海道36歳男性、旭川のすぐるさん、スージー、みくにん、こんにちは。
こんにちは。
みくにん、パーソナリティ就任おめでとうございます。そして2代目キャプテンおめでとうございます。
ありがとうございます。
いろいろプレッシャーもあると思いますが、ラジオ内のみくにんはゆったりとした番組を送ってほしいです。本当にそうだと思う、うん、ちなみに篠原涼子さんか中間由紀恵さんのモノマネはいけますか。ラクサというか、なんか、ラジオ内でのミクニンはゆったりとした番組を送ってほしいです、ちなみに篠原涼子さんか中間由紀恵さんのモノマネはいけますか。面白いな本当に。
極戦見てたけど、なんて言ってましたっけセリフ。
お前ら、お前ら、あの夕日に向かって走るぞ。
すごいな。
More cry No more cry 明日まだ Oh more cry No more cry 明日へ No more cry ヤンクミヤンクミ行かないでくれヤンクミ。
あーすごいすごい。
ヤンクミありがとう。
ありがとうございます。
今までありがとう。
ありがとうございました。
どうですか。はあ、こんな感じなんですか。
すごいですね、はい、なんてタフな。
あ、そうですよ、ほんと避難よりタフかもしれない。
やばい。お昼のラジオで
ちゃんと避難よりタフだと思います。最近の避難もだいぶタフなんですけど、
タフでしたね。
避難よりタフ
だと
思いますね。
ヤンクミ、
はい、
え、
まあまあね、キャプテンにそんなことはさせれないか。さすがにさすがにみんなね、
やる？
さすがにもいいか。申し訳なさそうな、
いやいやいや、
感じになってきちゃったし。
やりますよ。
やるかーい。
じゃあ受けるか受けないか置いといて。
そうだ、受けるとか受けないじゃないから、モノマネは。
でも
自分が壁を破れるかだから。
はい、
殻をだね。
これで
壁じゃないね、殻だね。
これは修行だ、心を強く
しよう。修行、
よし、
修行って言っちゃってる。私修行してるんだいつも。
ナメナメナメナメナメ醤油。
年さと切なさと心強さと。そっちはやるんだ。
歌は好きなんで。
そっちはやるんだ。
歌は好きなんで。
はあ、そういう感じですね。
恐怖番組だ。
はい。こういうのからまあ妖刀ミレが生まれたりっていうね。
なるほどね。
はい。無茶振りから生まれる楽しいコーナーもありますもんね。
これ川田さん何してるんだろう。
ひなは何してるんですかね。ひなはでももうな、本当に何にもなんか恋愛相談とか、ね、恋愛相談乗ってたりする。
めっちゃおもろいそれ。
はい、でもまあその子から生まれるねやつなんで、はい、三国らしく
数打っていきます。じゃあ、
はい、数打って、はい、そうですね、いっぱい答えることから始まるからね、
ま、模索中なんで、
うん、そうそうそう、頑張りましょう。
はい、
はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここでメールを1枚ご紹介いたします。
はい、
いけるかな、大丈夫ですか、そういうキャプテンにそんな無茶ぶりとか。うわー、
何また無茶
ぶりか。あ、こっち行きましょう、こっち行きましょう。神奈川県27歳男性、ドンピシャフミエモンさん、
はい、
先日行われたひな誕祭ではご帰省の自己紹介もあり、キャッチコピーがとてもういういしいなと感じました。そこでご帰省には負けないぐらいのフレッシュ全開で初期のキャッチコピーをやってもらえませんか。
マジか、これもう私6年目
でも初期からあんまフレッシュじゃなかったですけどね。
あ、でもえってか3期生ってそうじゃないですか結構。
いや、あの春代とかは、春代とかマリーは結構ういういしかったよ、まあ、あどけない感じだったけど、三国はもう初期からフレッシュ。
フレッシュじゃなかった。
初期から貫禄あったかもしれない。
いきますか。今ここで可愛い作って、多分当時よりキュルキュルな感じですよね。
いいと思います。
当時もマジで素で挑んでた。
そのキュルキュルをみんなは見たいから。
あ、じゃあ当時の感じでいきますね。
日向坂46の未来に虹をかけます。東京都出身、高校1年生、16歳の高橋みくにです。
あ、かわいい、かわいい。
あ、吐き気が
キュルキュルだった。
あ、そうですよ。
私は別に黒歴史でも、
いやいやいや待ってください、
何でもないから黒歴史でも。
ちょっとここでいいですか、全然キャプテンがやったんで。お願いします。
やりますよ、はい。
え
全然やりますけど。
そんな感じなんだ。
いやいやいや、胎児の時からワチキワパルピー、イエー全然やりますけど、黒歴史でも何でもないですけど。
いや私は別に黒歴史じゃないですよ。
何かさあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。唐揚げくんの新フレーバー発売中。今週発売のローソンさんの新商品をご紹介します。マスタードとマヨネーズがアクセントのマイルドでジューシーな味わいに仕上げたリッチな唐揚げくん、マスタードマヨイン唐揚げくん、お値段税込み278円で発売中です。唐揚げくんよく食べるよね。食べてるイメージある、ミクに。
食べます。レッド派です、ね、私は
アルト派。
はい、
辛いの好きなんで。そうだね、辛いの好きだもんね。今回ちょっとこんな初回から試食できるなんて。この番組は、はい、試食ができる日とできない日があります
できる日が当たった。
できる日当たりました。できる日に当たるとやっぱりウキウキです。
嬉しい、はい、
でこれね、ただ食べるなんてさせませんよ。
え、ダメなんですか。
はい、愛知県39歳男性チャーリーハマーさん。この番組はローソンさんの商品を試食できる機会が多いので、おいしいなーやデリシャスージーみたいな決め台詞が必要になってくるのですが、うん、高橋さんはもう持ってますよね。例のあれ期待してますよ。
あー、あれかな。まあまあまあ、
ある
後ほどですかね。
じゃあ行きたいと思います。
はい、
じゃあいただきますね。マスタードマヨです。いいんですかね。
めっちゃいい香りする。
いただきます。わー、いただきます。デリシャマスタードマヨインカラーゲクソージー。ああ、おいしい。
確かにマイルド。あ、じゃあ私もいいですか、言って。
おいしい、
いただきます。
プチプチがいいね。
プチプチ、
うん、
あ、マスタードかな、
うんうん、
いただきます。うん、これはうまみくに。
うまみくになった
え、なんで、
なになに、
え、私の恒例ってこれじゃないんですか
うまみく、そうです
ね。え、これ3年ぐらい使ってるんですけど
あ、そうなんだ。うまみくにでいいんですね。じゃあ
ご存知なかったですか。
今後はうまみくにでいい。
うまみくにでいい。なんでそんな、なんか本当にそれで
うまいにみくにつけただけの
なんですか、その誰でも言えるだろうみたいな感じ
うまみくに、
ひどいな使っていきますよ。
ああ、じゃあそれいきましょう。
もう地味になんか一界隈では浸透してるので、
一界隈ではね、はい、うまみくにでいきましょう。
おいしい。
食レポ、はい、いきましょうね。これどうですか、なんかマヨとマスタードってこんなに合うんだね。
うん、私の感覚でマスタードちょっと強いかもです。
うーん、
マスタードの方が、
うん、マスタード見えた。ヤッホーマスタード、
ヤッホヤッ
ホ、今日もえたね。
ヤッホヤッホ、私マスタード大好きです。結構多量でつけるタイプです。で
ジャンキーすぎないよね。
すぎないです、
ね、普通に朝ごはんになんかパクって食べたいよね、う
ん、あとなんかこのお肉の中にプチプチあるの面白いですね。
プチプチだよね、やっぱ、
うん、食感が楽しいです。
うん、素晴らしい。はい、皆さん食べてほしいです
ね。ぜひ食べてください。
ぜひ食べてください。そしてここで嬉しいお知らせです。本日4月25日金曜日から5月6日火曜日まで、唐揚げくん各種が1個増量中。
お、マジで嬉しい。これは
ゴールデンウィークのお出かけのお供に唐揚げくんはいかがでしょうか。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、富田鈴香と
高橋美邦がお送りしてきました。
はい、初めてのパーソナリティとなった、はい、このラジオいかがでしたか。
いやー、体力使いますねこれ。
本当になかなか、この後は多分メンテナンスとかお仕事とか入れない方がいい気がしますね毎回。
いや、この後リハーサルなんですけども、はい、
ちゃんとね、
はい、いやでもなんか今まではその割と日向坂ホームな感じのラジオは何度か出てて、
う
ん、
そうだね、
結構なんだろうな、ゆるっとお話してたんですけど、
うん、
ラジオ内でこんな無茶ぶりとかモノマネとか、うん、なかったので。
確かにゆるっとだったもんね、はい、自分のペースでやっていいよっていう。
逆になんか私はエピソードそのご提供できるエピソードがあんまなかったので、
あ、
そのメールたくさん送ってくださるのめっちゃ嬉しいなって思いました、うん、来週も来てくれる。 え、いいんですか逆に。
もちろん。
さらばって言っちゃったけど。
確かに、じゃあ。
来ますよ。
はい、来週も来てもらいます。
はい。
番組ではリスナーさんからのメール募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組公式 X は小文字で、ホットアンダーバーひといき46。ポストするときは、ハッシュタグホットひといきでよろしくお願いいたします。そして毎週メールを送ってくださったリスナーさんの中から抽選で2名様に番組オリジナルステッカーを、パーソナリティが2人増えて1人減って4人となったので、はい、ただいまはるはると三国のデザインを考案中です。
はい、考えております。
私とひなのステッカーを2枚セットで今はお送りしています。
かわいい。これ自分で書いたんですか？
自分で書いた。何時間かかけて
ですよね。結構な対策ですよ。
結構頑張った。
かわいい。私もちょっとデザイン頑張ります。
はい。新メンバーのステッカーは出来上がり次第皆さんに共有しますので少々お待ちください。
はい。
どういうの書いてくれるのかな、楽しみ。
苦手だからな、ちょっと。でも頑張ります。
はい、楽しみにしてます。
はい。
さらに番組終了後 OD でアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。はい、ということで今日はここまでです。
はい。
ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香と
高橋みくりでした。
バイバーイ。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は町のホットステーションローソンの提供でお送りしました。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。日向坂46の富田鈴香です。
高橋みくりです。
ここは収録が終わったということでここからアフタートークとなっております。
はい。
この番組30分番組なんですけれども
結構撮りましたね。
やってるから多分オーディもすごいことになって、オーディは全部聞けるんですよね。
そうなんだ。
そうなんです。だからこちら多分めっちゃ長くなってるんじゃないですか。
確かに
オーディ版は
結構長いかも。でもまだまだ話しますよ。
え、本当にまだもう一本あるからね
だって
全然もう一本あるからね。
アフタートークという名目で話さなきゃ。
すごいちゃんとしてくれてる。もう本当にありがたいですね。
アフタートークも
ちゃんとアフタートークって書いてあるからアフタートークを、ね、うん、してくれるということで、じゃあどんなアフタートークをしてくれるんでしょうか
なんで仕切りをされて言われるんですか。
しか
お願いします。なんかメール見たいなって思いますけどね。
メール読みますか。確かにいっぱい届いてるみたいですか、
ね。はい、そう、ありがたいことにめちゃくちゃいただいてるので、うん、今ちょっと選ぶのも大変なんですけど、
そう、
ありがとうございます。本当に、
はい。東京都男性はるさん、富田さん、高橋さん、こんにちは。高橋さん、キャプテン就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
率直に高橋さんはどんなキャプテン像を目指していますか。うん、動物で答えてください。
うーわ、なるほどね。
虎とかサイとかゾウとかそういうことだよね。
なるほどなるほど。
犬とか猫とか豚とか猿とかってこと
ね。言わないで。
ウサギとか鹿とか。
言わないで。
ってことだよね。
なくなっちゃったじゃん。でもパッて思いついたのは
羊とかヤギとかね。
ねえ。
もうゴリラとかオラウータンとかペンギンとか。
もう勇気なくなっちゃった。
何何何。出たかな今の中の。
あ、出ちゃった。結構序盤に出ちゃいました。
本当？
虎です。
虎っぽい。
え、
トラっぽかったですよね。
ぽいぽい、嬉しいです。
好きそう、トラ。
なんか、いや、なんかライオン好きなんですよ、動物園とか見るので
。ライオンとトラが違うのか。
でもそこまでの派手さ私はないかな。
ふさふさがついた派手さ
めちゃ
ビジュアルのビジュアルの問題じゃん。
ビジュアルもそうですけど、なんか、まあ、百獣の王みたいに言われるような派手さは、ね、私はあんまりないから、なんかその二番手ぐらい、二番手って言ったんですけど、
虎のことを二番手って。虎に謝りなさい。
ごめんなさい、ごめんなさい。虎、
全国の虎が泣いてます。今
虎愛好家の皆さんごめんなさい。
確かに、でも
二番手って言って
虎、確かにね、
なんか
静かに
狩る感じが
あるね。
ちょっとかっこいいなって、自分はそっちの方が近いかなっていうので。
虎ってどういう習性があるのかちょっと調べてみていいですか。あんまりわかんなくない。でも虎って
大きい猫。
トラってどういう性格なんだろう。
性格ってあるのかな。
ありそうじゃない。マイペースで縄張り意識が強い、慈悲深く優しい、有言実行で信頼できる、面倒見がいい、負けず嫌い、真面目で勉強熱心だって。常に白黒をはっきりさせているため分かりやすい。
意図せずとも当たっているのでは。
そうなんね。じゃあライオンの性格は逆に
トラミクに。
トラミクにいいじゃん。あ、いい、ライオンは賢く穏やかな性格ですが、はい、プライドが高く正義感が強い、うん、
へえ。
何が違うんだろう。
なるほど、ね、
意外とライオンの方が
穏やかですか。
穏やかなイメージがあるみたい。
あ、でも穏やかではないかもです私は。
確かに。だとするとやっぱ虎の方があれなのかな、
ね、うん、負けず嫌いだし。
あれ、 虎は百獣の王として昔から崇められてきましたって書いてある。あれ
ちょっと想像してたのと違う。
あれでもまあ虎もライオンも同じようなもんだってことです、うん、
まあ理想の動物例えるなら虎、
はい、虎のように頑張っていきましょうね。
はい
はい、ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組メッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしています。ということで今回はこちらでおしまいです。また来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香と
高橋美久里でした。
バイバーイ。オーディ。